まあ、よく言うと脱藩がバレたら死罪だとか言うけど、そんな一丁もないし、そこでお姉さんが身代わりになったというのはありえない。なぜかというと、あの時代女の人っていうのは地位が全然ない。女の人が自殺したぐらいで脱藩が許されるはずがない。それやったら父ちゃんか兄ちゃんが腹切らない。
男
なんよ。ほんで実際お姉さんのお墓が出てきてるんだけど、死んだ年は龍馬が7歳の時。
お姉さんから刀は、
あの陸奥守義行を渡したという、あれは全部創作、間違いなく創作だと思う。まず墓が出てきてるのと、ほんで創作であるということがバレたらいかんから、墓の碑文削ってあるんで、それは風化して削られた説とわざと削ったという説があるんだけど、あのお姉さんに関してはもうその掘っとるやつが削られとるんだけど、削られる前に控えを取った人がおって、その人の控えの文章を読んだら龍馬がなんか7歳かそこらぐらいの時に死んでるっていうのが分かる。
まだ忘れもしない19
話。やっぱりみんなね、そういうドラマが大好きなんよ。今はもうだいぶその説は覆っとって、真っ当な本読んだらそれは嘘であるって書いてある。そしたら例えばそれを信じとる説の人たちが、だからこそ龍馬は脱藩してから実家に手紙を何百通って出しとるけど、そこでお姉さんのことを触れられていないのは、あの例えばお兄さんが手紙であなたが脱藩した罪を全て背負ってで死んだんですよっていうのが、龍馬が受け取った手紙で残ってないんよ。なんそれを龍馬が読んで、だからもう悲しい、だからこのことはもう二度と口にしないっていういきさつがあったから、龍馬の手紙にはそのことが一切書かれてないんだっていうけど、そんなわけない。本当は龍馬が幼少の頃に死んでるから手紙に書きようがない。だけごま、あの嘘の説で塗り固めた場合っていうのは、突き詰めていったらどう考えてもおかしいよね。手紙に一切触れてないわけないんよ。絶対触れとんやけん。もうどんどんどんどんね、夢が崩れていくと思うけど、
リスナーの中でも、こう会ってみたい歴史上の人物誰っていうので、坂本龍馬って割と多いんですよ、うん、
それは僕も会ってみたい。
あ、そうか、会うのは
会うのは会ってみたい。
事実を確認され
て、そう
そうか、そうか、うん、なんでいいのか、うん、だからでもね、オーストラリアのリスナーさんが、うん、私が今海外でこうやって暮らせるな、なってるのも龍馬がきっかけですよねって。
東京オリンピックの長野
原田
って、
まあ、僕も坂本龍馬の普及大使になれたんも、虚像を追いかけて好きになったからこそ慣れてるわけだから、別にそれはええと思うんやけど、
僕はね、学生の時坂本龍馬って歴史の教科書で黒字じゃなかったよ
ね。そうそう、なんかね、載ってるか載ってないかのキレキレのレベル、
最近出てきますもんね、今の日本史の教科書。
いや、僕は坂本龍馬の沢の字も載ってなかったんだけど、
僕は載ってなかったと思う。
授業で出てこない。
そう言うたら、それは歴史の波においてどうでもいいもん。
薩長同盟っては知ってたけど、坂本龍馬が取り合ってって行われて、記憶ないんですよ。最近はそんな感じで書いてある。
じゃあ坂本龍馬が後世に残した本当の実績は何かと考えたら、とりあえず一応徳川慶喜に次いで撮った写真が一番多い。だけ写真に対する抵抗がない。
目立ちたがり屋
で、要所要所にうまいタイミングが現れたのと、あとやっぱり人脈はすごい。いいことをしたか悪いか別として、一人の人間として浪人であるにもかかわらず、西郷隆盛、大久保利通、小松帯刀、松平春嶽、勝海舟、高杉晋作、角田心、草加玄瑞、吉田松陰、佐久間昌山、すざましい人脈、全部顔見知りっていう、これはすごい。
どこまでも顔見知りの名刺交換したぐらいとさ、こうやって一度や二度で夜を共にこう飲み交わすような知り合いとさ、ちょっと名刺のフォルダー見て、あ、高杉さんですかって、覚えてます坂本ですけどっていうのもって 言ったら僕だってすごい人脈だって何百枚だって名刺あるもん。
あのリボルバーは高杉晋作からもらってる。で勝海舟 の弟子として、岡田伊豆を紹介して岡田伊豆をボディーガードにしたも本当の話だから、ある程度関わってる。で、あの金の無心に松平俊学のとこに行ったのも真実やし、
一切喋らずに終わるんですよ。
なんかね、あの会った人の感想が残っとって喋りがうまいっていう。だけ人を引きつける魅力はあったんやと思う。面白いこと言ったら
今の政治家になったら
小泉さんになれる、
ね、うん、そうそう、票は集まると思う。
安倍さんじゃない、
実際その政権を取ってやってくれるかどうかは別として票は集まる。人気者、
昨日バスの車、え、あれどっちや
った っけ、あとは構成の人がいかに美味しく書くか、
いや、うん、言ってないですよ。
明治時代もその埋もれとったんだけど、田中光昭が昭憲皇后、つまり明治天皇の奥さんの枕元に一人武士が現れて、あのこの先の日露戦争は絶対日本が勝利しますよって言ったんだっていうのを新聞に載ってある。ほんでそれをその時宮内大臣やった田中光昭が直接聞いて、どういう風貌でしたかって聞いたら、あの朝黒くて、あの腕を組んどってとか言ったら、ここが癖っ気でとか言ったら、あ、それ龍馬だって言うん で坂本龍馬が歴史から埋もれているのを田中のと、あとその日本の国部公用で坂本龍馬を利用したって、軍神に仕立て上げたって、そう、沈んだら上がる、沈んだら上がる、沈んだら上がると繰り返しよ。
そういう流れの一環で桂浜の道具に作られるのかな、
うん、そうでしょうね。で、あの龍馬伝でも出てくるけど、坂崎知覧っていう人が完結千里の駒っていう小説を書くんだけど、あえて坂本龍馬有名なんだよね。
ちょっと待って、やっぱ体感がなかったと思うんです、そろそろ、そろそろ体感がな
かったと思う。あと名前よね、やっぱり。
俺
あのね、坂本龍馬の同僚に望月亀当たっていう、通称亀、亀当たりの龍馬の方がかっこいいじゃん。ドラゴンフォースだぜ、名前良すぎよこれ。高知は動物の名前をつけるのが多かったらしくて、あの背中に背投げがあったのは本当だったらしいけど、だけど龍馬ってようつけたな、かっこいいよなこれ。
名前がヒーローっぽいもん。
そうそうそう、名前がね、八兵衛じゃいかんやろ。
坂本八兵衛じゃ、
坂本八兵衛は
なかなか小説にならないね。
龍馬って
どうだ、
龍馬っていう名前が出たら、
ちっちゃな要素がいっぱい集まって脚色されて
ヒーローにしやすかったんや。だけ言うたら、あの信長なんかも当時あのいつも万と来とって予想しとって、日本で最初に誕生日、自分の誕生日を祝ったらしい人だよね、と言われてるから、
数え年の時代だもんね。
だからそういう風に英雄にしやすかったっていう。やっぱりリボルバーで人を撃ったんも、あの短い銃で人を撃ったんも、あの近代戦も公になってる記録が残ってる中では坂本龍馬が最初にやったって言われる。でお寮さんがほぼ反乱の状態で駆け上がってるのが、これもろドラマやん。しかも嫁さんもお寮、旦那も寮、
ダブル寮、
もうできすぎてるんよ。あのヒーローにするためのお膳立てが全部揃ってるんよ。しかも海援隊、陸援隊もあるのに全然陸援隊有名ならん。
悪い意味で有名だ
ね。海援隊って名前がかっ
こいい。かっこいいよね。
海を守る海援隊なんだよね。い
や、守っても自分のことしか考
えない。本当のことだ、もう天才的やと思うよ、ほんまに。
だけなんかそういうなんかヒーローにしやすい要素が歴史上の
死に方も死に方
で、まあ、暗殺、誕生日に死んでる。これはね、あの11月15日に生まれて11月15日に死んでるっていうのはさ、旧暦なんよ。新暦に置き換えたら今の暦にするとだいぶずれる。今の暦に当てはめると生まれた日と死んだ日が完全にずれる。
死んで謝るぐらい歌が思う。
まあ、1月3日ぐらいに生まれて11月何日間に亡くなっとることになる。だけどそれでもやっぱり、
たらね、山道切ったらね、
生まれた日に死ぬっていうのはこれすごいけんね。
うわぁ、音量下げるって
。ドラマでしてくださいっていう感じ。
ほんでなんか16歳ぐらいの時に読んだ句が、世の人は我を何とも言わばえ、我がなすことは我のみぞ知るっていう。いかにも次男坊で将来の行く当てがなくって、周りからどうするんぞお前、婿養子でも行くんか、道場でも開くんか、ぐたぐたぐたぐた言うなや、俺のやりたいようにやるんじゃ、とかいうような感じの心の心情を表した句が残ってる。なんで、船を沈めたその償いに金を取らずに国を取るっていうのも龍馬が読んだと言われる。なんかね、そういうのもうまいんよ。その言葉尻が、脱藩して最初に出した手紙が、人間の一生は、っていう、運の悪き者は古い遺伝として金玉を詰められて死ぬものだっていう、金玉っていう文章が、手紙の中出てくる。こんな人他にいないし。ほんで、天の坂のほどを、縁になって引っこ抜いたって書いてあるし。こんな人いないもん。だからヒーローとかじゃなくて幕末こんな面白い人がいたよって言って捉えた方がいい。
だからまあ俺のコーナーも
人間のこともどれもいい
と思うんだよね。そうそう、一人の人間として面白い人がおったっていう、そういう見方でおった方が別に維新の立役者とかいうふうに見ずに、
あいつは無理やと思うよ。
例えば群像劇だね、うん、
確かに人生追いかけてたら破天荒よ。
貴重な話ありがとうございます、
なんか夢を打ち砕くようで申し訳ないけど、い
や
い
や僕もね話半分でからね、坂本龍馬
その場の
一人で音楽ちょうどね一人で
俺はそれが出てこんもんね。俺ら
ちょうど
大盤ザクザクってのが出た、ザクの大群が現れた。
坂本龍馬一人とあれじゃないなとは思ってたんですよ。
藩と藩が結びつくんだから、はい、何でもそうやん。アメリカと日本が軍事同盟結びましたから、それのトップは大統領と首相やん、はいはい、そしたら当然長州と薩摩が手を結びましたから、それのトップは桂小五郎と西郷どんではなくてお殿様になるんよ。だからお殿様に報告に行くっていうシーンがあって、実際にあって、それとか井上薫と伊藤博文が薩摩名義で武器を買ったことで、井上薫は大久保利通とかと仲良くなって薩摩に呼ばれて1ヶ月の滞在っていう。だから案外その歴史を動かしよった重要人物同士はいがみ合っとる時代じゃねえよって、俺たち手組まなきゃいけないよって言ったら、よくあるやん、あの国と国は仲悪いけど民間同士は仲がいいっていう、文化交流は民間レベルで仲いい、国とトップとトップは仲悪いけど、だけ薩摩と長州もそんな感じで嫌いな人たちがいがみ合っとるのは事実だけど、でも本当に日本を動かさないかんと考えとる人間同士はシェイクハンドをしてる。坂本龍馬が立役者とって言われてるあの京都のあのさ、あの小松建屋でも屋敷のあの夜はるかに遡る時からこうなシェイクハンドしてるんや。人材交流、長州の人間が薩摩に行って、今度逆に薩摩の人間が長州に行くっていうことをやっとんやね。ほんでお殿様も向こうのお殿様によろしくねとかいうような言葉も残っとるから、ほんならいわば人材交流をやってるってことは、坂本龍馬がお膳立てをされたとされるあの舞台よりも前にすでに薩長同盟はできてたと考えていい。
あの人のツッコミ
最後の締めみたいな、
最後も聞いてるんですね。
すでに行き来はやってるっていう、でその薩長同盟もあのいいタイミングで最後の最後に坂本龍馬立ち会ってるけど、実際一番最初に組んだ方がいいんじゃないかって奔走して出したんが月形先祖、春雨じゃ濡れていこう、月形半平太のモデルになったでしょ。でその後に中岡慎太郎とかが受け継いで ほんで中岡慎太郎から話を聞いた坂本龍馬が受け継いでとかいうふうに順々に行って最後の桂小五郎と西郷どんの場に坂本龍馬が現れたけど、それまでに実際に薩摩藩や長州藩に行って説得してもらった人がいっぱいおる。その人たちのこと全部すっ飛ばして坂本龍馬全部持ってたから。
わざと走ったんですよ。
美味しいところ、
美味しいところが一番美味しいところのタイミングよく現れたっていう。
エヴァンゲリオンの
本当になんか弱取り上手というか、この
百数年経った今でも弱取り上手に輝き続けてるんだもんね。
なかなかこの人脈はね、ないしね。ほんで坂本龍馬自身も俺はモテると言ってる。
なんか筆豆なんで、その辺が
今やったらちょっとメールやってるんですよ、 LINE とか
で、なんかそういう分析を聞いたことがあるんですね。
手紙多いですもんね。
手紙自体がひらがなも多くて読みやすくて、ほんで第二次長州征伐の時の海鮮図なんかも書いてるから、結構資料としての価値も高いし、で面白い、えへんかしこって書いてるのもあるし、文体が面白いと。
それは漢字を使わないのが教養がなかったから、わざとなの。
教養がない説も否定はできないよね。
でやっぱ普通、まあ崩しだね、字内でも漢字を使うもんなんじゃないの。特にやっぱ男は漢字使うもんなんじゃない
の。そうそう、あのひらがな女の字じゃって言われてたから、なんか多分ね、あの次男いうこともあって、ほんで姉ちゃんが多かって、母ちゃんが病気がちで姉ちゃん育てられてるから、わりかし自由奔放に生きたんじゃなかろうか。ほんでなんかこうじゃなければならないっていう考えがなかったんかもしれない。
一番ちょっとショックだったのは、
坂崎氏は古職で